ルカによる福音書第1章57節から。さて月が満ちてエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親類は主がエリサベトを大いに慈しまれたと聞いて喜び合った。8日目にその子に割礼を施すために来た人々は父の名を取ってザカリアと名付けようとした。ところが母は、いいえ、名はヨハネとしなければなりませんと言った。しかし人々は、あなたの親類にはそういう名のついた人は誰もいないと言い、父親にこの子に何と名をつけたいかと手振りで尋ねた。父親は字を書く板を出させて、この子の名はヨハネと書いたので、人々は皆驚いた。するとたちまちザカリアは口が開き、舌がほどけ、神を賛美し始めた。近所の人々は皆恐れを感じた。そしてこのことすべてがユダヤの山里中で話題になった。聞いた人々は皆これを心に留め、一体この子はどんな人になるのだろうかと言った。この子には主の力が及んでいたのである。父ザカリアは聖霊に満たされ、こう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角を、しもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに。それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父、アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯、主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立って行き、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。幼子は身も心も健やかに育ち、イスラエルの人々の前に現れるまで荒れ野にいた。以上であります。アドベントの季節を敬愛する皆様と共に歩めます幸いを心から主に感謝いたします。今年のアドベントはご一緒にルカによる福音書を読み進めています。すでにこれまでもですね、ご一緒にこのルカによる福音書を読み進めてまいりましたが、ルカによる福音書はこの洗礼者ヨハネとイエス様をですね、交互にですね、こう語っていきます。いつもですね、イエス様のそのいわゆる受胎告知の前にヨハネが誕生する予告があり、そしてイエス様の誕生の前にヨハネの誕生があるんですね。これらはすべてこの洗礼者ヨハネがイエス様に先立ってその道を整えるものである。このことがですね、この順番で語られていることであります。これがルカによる福音書のある意味特徴であります。そして今日はその洗礼者ヨハネが誕生した、そして次週がイエス様が誕生されたですね、そのことを伝えるのであります。さて 当時イスラエルでは男の子が生まれますと8日目に割礼を施さなければなりませんでした。割礼というのはイスラエル民族への入会儀式となります。そしてその割礼を施すときに名前をつけなければならなかったんですね。一体どんな名前にすべきか、このですね、子供に名前をつけるというのは本当に親にとってのですね、いろんな思いを子供に託す。同時にですね、何よりも神様にこの子を託す。それがこの名前となって現れるわけですけれども、当時はですね、大体その親類の中に権限を持っている人がいまして、その人がお前たちの子供は当然ザカリアとすべきである。こう主張したようであります。他の親類たちも皆、それをですね、聞いて賛同いたしました。と言いますのは、当時ユダヤでは男の子が生まれた時は父や祖父の名前をつけるというのが習慣になっていたからです。ですからその習慣に倣って、ザカリア・ジュニアと命名するのが、一番波風を立てない順当な選択である。人々はそのように考えたわけです。ところが、おそらく今まではどんなことにも従順であった妻エリサベトが、それに従わなかったですね。いいえ、名はヨハネとしなければなりません。こう強く主張したというのです。ヨハネという名前は、天使が夫ザカリアに告げた名前です。おそらくエリサベトは、この名前をザカリアから伝えられていたのでしょう。しかも、このヨハネという名前には、主は恵み深いという、そういう意味がありました。前回も申しましたが、当時のユダヤにおきまして子供ができないというのは、夫婦にとっては屈辱的なことでありました。子供ができないのは、夫婦に何か問題があるからではないのか、何か大きな罪を犯したために、神様から与えられた罰ではないのか、そう考えられていたのであります。特にその非難は女性の方に向けられていました。エリサベトはこのことのゆえにこれまでどれほどの辛い思いをしてきたことでありましょうか。そのエリサベトに老齢になってから子供が与えられたんです。そしてだんだんそのお腹が大きくなっていくにつれ、彼女はきっと、ああ本当に主は恵み深いお方だなということを感じていたのでありましょう。ですから生まれてくる子をヨハネと名付けなさい、つまり主は恵み深いと名付けなさい。彼女はですね、このことを夫から知らされた時に本当に喜んだと思いますし、この日に日に大きくなるですね、お腹の中の子供の成長を通して、ああ本当にその通りだ、主は恵み深いお方である。このように日々感じていたのでありましょう。そして生まれてくる子には天使が告げた通り、ヨハネと名付けましょう。こう喜んで、そのザカリアのですね、言葉に同意したことでありましょう。ですから、生まれていくら親類一同が反対したとしても、この名前だけはですね、決して譲ることができなかったのであります。そのようにこのですね、エリサベトのに与えられた主の恵みがですね、それを許さなかったですね。近所の人々や親類はエリサベトが習慣に逆らって新しい名前をつけようとしていることに大変戸惑いました。そこで父親であるザカリアに身振り手振りでこの子に何と名を付けたいのかと尋ねました。するとザカリアは字を書く板を出させて、そこにこの子の名はヨハネと書きました。人々はこれを見て驚き、しぶしぶその名前を承諾したのであります。すると ザカリアは10ヶ月ぶりに口が聞けるようになりました。そしてザカリアが一番初めに口にしたことは、神様に対する賛美であったんですね。改めてこのザカリアにとっての10ヶ月というものを振り返りますと、ある意味この苦しみを味わう期間であったと言えると思います。まあ、それを思いますと、ここでこの最初の言葉が神を賛美する言葉だったというのは本当に不思議なことであります。彼は妻の妊娠期間中10ヶ月もの間口を聞くことができませんでした。また今日の箇所には、人々がこの身振り手振りで尋ねたと言われていますから、この時彼は口が聞けないだけではなくて、どうやら耳も聞こえなくなっていたのではないかと思われます。自分の思いを十分に伝えることができない、また相手の思いとかですね、話す言葉も伝わってこない、まあ、これは大変な苦しみの時であったと思います。私たちに1週間でもそのようなことが続いたならば、きっと疲れ果ててしまうことでしょう。あるいは孤独に沈み込んでしまうかもしれません。ザカリアはそういう深い孤独と苦痛の中で10ヶ月間という長い期間を過ごさなければならなかったのです。どんなに辛い毎日だったことでしょう。もちろんですね、このザカリアが口が聞けなくなった、あるいは目が耳が聞こえなくなったというのはですね、ある意味この神様からのですね、まあ、戒めで起こったことですね。天使がザカリアに告げたときに、それをすぐに信じることができなかった、疑ってしまった、ね、そのことに対する、まあ、一種の、まあ、神様からの罰でもありました。しかし老齢の妻に子供が生まれるなんて信じられない、まあ、これくらいのことなら誰だってそう思うのではないかと思うのです。もちろん彼は一般人ではなくて神殿に仕える祭司でありましたから、まあ、それだけ責任が重かったと、そういうこともできるでしょう。しかしそのことのゆえに10ヶ月間もの間言葉を奪われてしまう、それはあまりにも厳しすぎるのではないのか、まあ、そう思うのであります。しかし、ね、彼の口が開いたとき、その口から真っ先にあふれ出たのは、恨み、つらみや不平不満ではなくて、神様に対する賛美であったですね。どうして彼はこのような態度を取ることができたのでしょうか。それは、彼は苦しみとともに恵みも受けていたからです。先ほども触れましたように、子供ができないというのは本当に深い悲しみだったんですね。けれどもザカリアはその人生の深い悲しみから救われました。妻のお腹の中には子供が宿っている。その子が成長していくのを彼も見ていました。ザカリアは胎の子がどんどん大きくなっていくと同時に、まさに主の恵みも膨らんでいったんですね。そしてやがて口を開いたときに、その心を満たしていた感謝と喜びが賛美となってあふれ出た。今日のこの箇所のザカリアの賛美は、そういう本当にあふれ出るようなんですね。10ヶ月間もの間、自分の言葉、他の人の言葉を閉ざして、ただただ目に見える神様の恵み、そのことに目を向けて心の中にあふれさせていった。それが溢れ出た、それが神への賛美であったのであります。このように彼の10ヶ月間は、一方では耐え難い苦しみが毎日続きます。心が通じ合わないという本当に深い苦しみが続きます。しかしもう一方では、大きな喜びが見えている、神様の恵みが見えている、子供が与えられ日々成長している。ザカリアはこの恵みの方にですね、自分の目の焦点を 合わせ続けたのであります。だからこそ神様への不満や怒りや不安ではなくて、神様への感謝と喜びが日々心に湧き上がり、ついにはそれが溢れ出たですね。私たちの人生も同じではないでしょうか。神様の恵みが一かけらもない苦しみだけの人生は決してありません。苦しみの隣にはいつも神様が恵みを必ず備えておられます。反対に恵みだけの人生というのもありません。私たちは罪人であり、やがては死すべき存在ですから、必ず恵みの隣には悲しみや苦しみがあるでしょう。私たちの人生にはある意味その両方が欠けることはないのです。一方には苦しみがあり、一方には恵みがある。これがこの世での私たちの歩みですね。しかし、そのどちらに私たちの心の焦点を合わせるのか、それによって私たちの毎日の生活は大きく違ってきます。もし私たちが毎日届いてくる神様の恵みに焦点を合わせ、それを見つめて生きていくのであれば、私たちの生活の中には自然に主への感謝と喜びが溢れてくるでしょう。反対に、私たちは自分の生活の中に入り込んでくる苦しみや悲しみにいつも焦点を合わせて生きているのであれば、私たちは不安や恐れや怒りで心をいっぱいにしてしまうものであります。ザカリアは大きな苦しみの中にあって、その苦しみに焦点を合わせるのではなくて、神様の恵みに焦点を合わせることができました。たとえ暗闇の中にあっても、神様が与えてくださる光に目を留め続けたのであります。そしてそれが時至って賛美の歌声としてあふれ出たのであります。もちろん、おそらくザカリアも最初から神様の恵みに焦点を合わせることができたのではないと思います。世間の冷たい目を感じながら、苛立ち、もどかしさを覚え、孤独を感じ、ああ、このような試練を与えられた神様への割り切れない思いというものを抱いていた時期もあったと思います。神様に捨てられたのではないか、不安を持つこともあったかもしれません。しかし、そのような苦しみの中で、やがて彼は神様への恵みへと、神様の恵みへと目が開かれていきました。なぜでしょうか。なぜそこで気づくことができたのでしょうか。それは彼の心に天使のお告げが響いていたからです。この子の名をヨハネと名付けなさい。主は恵み深い。そういう名前をつけるように。このように天使はザカリアに命じられました。これは子供が生まれるまでに、あなたはその信仰を言い表すように、こういう招きであったと思います。まあ、そもそも当時ユダヤにおいて、子供に名をつけるというのは親の信仰の表明でもありました。主は恵み深い。あなたはそういう名前を子供につけるように、まあ、そういう信仰をあなたは心の内に持つように、この信仰を表明するようにと、ね、そのように天使はあらかじめこう語りかけたのであります。やがて老齢の妻エリサベトに天使のお告げ通り子供が授けられました。信じられないことが起こった。ザカリアもきっとびっくりしたと思います。しかし同時に、ああ、天使は確かに、主は恵み深い、あなたはそういう名前をこの子につけるように、と言われた。その天使の言葉が彼の心に響いていったのではないかと思います。こうして彼は、 神様の恵みへと目が開かれていった。天使の言葉、神様のその言葉を通して、神様の恵みへと目が開かれていった。そして、やがて心から、主は恵み深いと告白するものへと変えられていったのであります。主は恵み深い。これは聖書が語る中心メッセージです。神様が私たちに向かって一番言いたいことは、私はあなたに対して恵み深いものである。このことであります。そして聖書を通して神様は、この一つのことを何としても伝えたい。ですね。この世界を超えたところに、この天地万物を作られた作り主、神様がおられる。しかもそのお方は、私たちのことを限りなく愛しておられる。私たちに命を与え、その命を支え、さまざまな喜びを与えてくださる。そして何よりも、神様は一人子を十字架につけるほどに、この世を愛し抜いてくださいました。私たちを愛し抜いてくださいました。そしてこの神様の愛は、この世界がどんなに堕落しても、私たちがどんなに落ちぶれても、決して変わることはないのです。主は恵み深い。これが聖書を通して、今日も私たちに語られているのであります。改めて、一年の終わりに向かっておりますけれども、今年も世界は、内側で憎み争っています。戦争や内乱が絶えません。今もなおウクライナでの戦争が終わる兆しすら見えてきません。また毎日毎日悲惨な事件や事故が起こっています。またあらゆる分野のリーダーたちも腐敗にまみれています。この世界を冷静な目で見渡すならば、本当に堕落しきった世界と言ってよいでしょう。けれども、聖書が伝える理解、見方は違います。たとえそのような悲惨な状況、闇の世界が横たわっていたとしても、神様はこの世界を決してお見捨てになったわけではない。神様の愛の御手は今もなお、この世界に向けて確かに差し伸ばされている。この聖書の真理を知った者にとっては、この世界は今もなお神様の愛が満ち溢れているところなんですね。あるいは自分自身のことを考えるときもそうでしょう。自分という人間は嫌なところがいっぱいあって、どうしようもなくて、もうこの人生を投げ出してしまいたいと思うこともある。しかし、この私という人間は神様にとって、この世界よりも宇宙よりもずっとずっとと大切な存在なのだ。御子を十字架につけてでもあなたを救いたいと神様は思ってくださるほどに、私たちはかけがえのない大切な存在なんですね。この聖書が伝える真理を知った者は、自分という人間がそういう神様の愛が届けられている人間であるということを知ります。それが私たち一人一人の心に与えられている光であり、また私たちがこの世に対してですね、輝かせていくべき光なのであります。特にこのアドベントの時期は、主は恵み深いお方であることに集中していきたい、そう願います。私たちの心は気ぜわしさの中ですぐに自分のトゲトゲしい言葉でいっぱいになってしまうのではないでしょうか。そんな時、私たちは礼拝に来てですね、自分の言葉を閉じて、心の主導権をもう一度神様にお返しする。まさにそのようにして、私たちは心の主導権ですね、自分中心の思いをですね、神様にお委ねして、神様中心の 自分であることを思い出したいと思います。そして苦しみや悲しみ、年末の気ぜわしさに目を奪われるのではなくて、ザカリアのように神様の恵みに焦点を合わせていきたいと思います。そして主は恵み深いと心の底から賛美しつつ、みんなでクリスマスを喜び祝いたい、そう思うのであります。祈りを捧げましょう。恵み深い父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、あなたは私たちをこの地上で悲しみだけで覆うことをなさらず、必ずあなたの恵みを日々私たちの生活の中にも届けてくださいます。しかし私たちはさまざまな苦しみや悲しみに囲まれるときに、あなたの恵みを見失いやすく、感謝することを忘れ、喜びを忘れ、祈りを忘れがちなものであります。しかし主よ、あなたはいつも御言葉を通して、あなたが恵み深いお方であることを絶えず語りかけてくださいます。どうか私たちがどんな時にも心を静めて、あなたのその御声に耳を傾けることができますように、そして日々私たちの生活に届けられているあなたの恵みを確認していくことができますように、信仰生活を整えていてください。特にこのアドベントの時期、年末の気ぜわしさに心を奪われることなく、それぞれが主は恵み深いと心から賛美しつつ今週を過ごし、来週日クリスマスをご一緒に喜び祝うことができますように、どうぞ御霊によって整えてください。これらの祈りと願い、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。